この朝皆さんと見ていきたいのはヨハネの福音書6章の御言葉です。ヨハネの福音書6章、聖書をお持ちでしたらどうぞ開いてください。多くの方がもうご存知の通り、私たちは先週から6章に突入して、そこに記されている大切な真理を学び始めました。今回もその続き、特に16節のところから21節を中心に一緒に考えてみたいと思います。16節のところから21節、いつものようにまずは一度読みますので、それぞれよく見てください。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていった。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして 4,5 キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほとなく目的の地に着いた。皆さんはジョニー・エリクソン・タダという一人の女性を知っているでしょうか。彼女はスポーツ万能の家庭に生まれ育ち、幼い頃からテニスや水泳などに励む、そんな活発な少女でした。しかしそんな希望や夢にあふれていた彼女の将来は一瞬にして終わりを迎えることになります。高校の卒業式を終えた数週間後のこと、大学に行く準備をしていたジョニーは姉のキャシーに誘われて一緒に泳ぎに行くことにするわけです。そして着いたその浜辺で勢いよく水に飛び込むと、思ったよりも底が浅くて、彼女は思いっきり海底に頭を打ちつけてしまうわけです。悲しいことに、この事故によって彼女は肩から下が完全に麻痺してしまう、四肢麻痺になりました。まさに一瞬の出来事でした。しかしその一瞬で彼女が思い描いていたもの、望んでいたものは何もかもできなくなりました。夢見ていたものは全てその瞬間に消え失せ、終わることのない車椅子生活を余儀なくされてしまうわけです。容易に想像できると思います。この事件の後、ジョニーは大いに苦しみました。長時間にわたってさまざまな手術を受けて、病院の中で先の見えない絶望的な時間を過ごすこと、そういったことを経験する中で、彼女は全てを諦めてしまいそうになることもありました。彼女は今も変わらずに素晴らしい働きをしている、そんな信仰者です。でもそんな彼女でも、かつてそんな悲惨な状況の中にあって、こんな苦痛にあふれた祈りを口にすることがありました。レジュメに記しています。彼女はこう祈りました。神様、あなたはすごい、よくやりました。私はクリスチャンになったばかりなのに、これが新しいクリスチャンに対する扱いなのですか。まだ信仰も幼いのに、私はもっとあなたと親しくなりたいと祈りました。もしこれがその祈りの答えだというなら、もう二度と祈ったりなんかしません。自分の存在が嫌でたまりませんって。ジョニーの祈りは切実なものでした。彼女は置かれたその状況、その置かれた状況の中で、一体ここに神様はどこにいるのかと、そうやって混乱していたわけです。ただこれはもちろん彼女に限った話でもないでしょう。私たち一人一人も普段の生活の中にあって、大小さまざまな試練や困難に直面することはあります。苦しみも重荷も難しさも経験し、同じように心が沈んで嘆き、そのような時もあったりするでしょう。もちろん そんな場面に直面すれば、私たちは御言葉に立って主に信頼することが大切だと、そうやって知っているからこそ、その通りに実践して生きていこうともするでしょう。でも、もしその問題が自分が思い描いていたより、想像していたより長引けば、どうするでしょう。どれだけ祈ったとしても、どんなに願ったとしても困難が解決せず、まるで神様が遠く離れているかのように感じたとしたら、神様が何をしているのか自分には一向に理解できなかったとしたら、私たちどうするでしょう。果たしてそのような吹き荒れている嵐の中にあって、変わらずに主に信頼し続けることはできるでしょうか。周りを見渡してみたら、ただ悲しみに暮れるしかないそんな状況の中で、そもそも期待や希望や平安などは見出すことができるんでしょうか。感謝なことは、皆さん、御言葉はその答えを明白に教えてくれています。この朝皆さんと一緒に学んでいく御言葉、この御言葉はまた有名なストーリーの一つ、湖の上を歩かれたイエス様です。先週覚えてます？先週学んだ5つのパンと2匹の魚、それだけで多くの群衆を養うことのできたイエス様の力というのは、もう私たちの想像をはるかに超えた圧倒的なものでした。でもこれから今日私たちが見ていく場面には、このイエス様の偉大さというものがさらにはっきりと示されています。特に今回の箇所から、私たちは激しい嵐の中で働かれる、激しい嵐の中で出会うことのできるイエス様の3つの偉大な特徴を見て取ることができます。これから見ていく私たち御言葉の中に、私たちは嵐の中で出会うことのできるすごい偉大なイエス様の3つの特徴を見て取ることができます。たとえひどい困難の中にあったとしても、変わらずに希望を見出すことのできるその張本人イエス様の姿、それに今日は一緒に目を留めてみたいと思います。願わくば、もしこの中で試練を今味わっている人がいるのであれば、そしてこれから味わう時があれば、この御言葉が皆さんの励ましになることを心から願っています。では早速一つ目の特徴から考えてみましょう。嵐の中で出会うイエス様の一つ目の特徴、それはイエス様は嵐の中へ送られる方です。イエス様は嵐の中に、嵐の中へ送られる方です。イエス様はご自分の愛している者たちを意図的に嵐の中へと進ませることがあるんだというわけです。どういう意味ですかって御言葉を見てください。このように16節から始まっていました。6章の16節、夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナームの方へ湖を渡っていった。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかったって。さて、どうです皆さん。この16節17節を読むと、何か弟子たちが自分たちの意思で船に乗り込んで、そしてガリラヤ湖を渡り始めたかのようにも見えるかもしれません。船に乗り込みって。でも、実際はそうじゃありませんでした。同じように今回の出来事が書かれている別の福音書を見てみると、そこにより詳細な情景が描かれています。皆さん、今これから私ずっと6章を見ていくので、何かここに挟んでいただいて同じようによく見ることになります。マルコの6章にちょっと飛んでみてください。マルコの6章の45節のところから、この後続けて見ていきますので、何かヨハネとマルコと両方何か挟んでいただいて見比べられるようにご自分でしてください。マルコの6章のところ45節、 マルコの6章の45節見てください。こんなふうに言われてました。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられたって。読み取れました？弟子たちは自分たちから船に乗ったんじゃありません。イエス様ご自身が彼らを船に乗るようにと強いていました。この強いてっていう言葉ですけど、この強いてっていうのはもともと力で服従させるとか、説得して無理やり何かをさせるといった意味が含まれているようなものでした。強いてっていうのは力で服従させるとか、説得して無理やり何かをさせる、そんな意味が含まれているものだったわけです。何かをしたくないとごねているような人たち、ブツブツ文句を言っていてためらっている、躊躇しているような、そのような人たちに強制的にそれを何させる様子、それがこの強いてという言葉が持っている意味でした。何かをしたくないって思っている人たちを無理やりさせるわけです。なんでイエス様こんな風に書いたんでしょう、言われてたんでしょう。ちょっと情景思い浮かべてみてください。この湖の船に乗り込む直前、何やりましたっけ。この湖の船に乗り込むその直前、イエス様は5000人、男だけで5000人、女性と子供を合わせれば2万人とも言われるような人たちをみんな5つのパンと2匹の魚だけで養っていました。そしてその圧倒的な力というものを味わった人たちはみんな興奮して、そしてみんな確信を持って口々に叫んでたわけです。この方こそ世に来られるはずの預言者だって、私たちがずっと待っていた、ずっと待っていたその救世主だって、私たちの王様だって。人々の期待も人気も歓声も情熱もその時イエス様だけに注がれて、まさにイエス様こそがこの時注目の的になっていました。弟子たちはその様子を見てたわけです。人々がわーってなってるその時、その熱狂的な場面を12人の弟子たちは見てたわけです。そして見てた彼らはその場を去りたいなんてみじんも思いませんでした。彼らは考えてたでしょう。私たちの主人が称賛されてるって、私たちの主人が群衆から認められているって、すごいって、このまま行けばもっと大きなことがなせるんじゃないかって、弟子である自分たちにもさらに注目が集まるんじゃないかって、こんなすごい場所、こんな注目を集めている場所、こんなところを離れたくないって、この最高な気分に浸っていたいって、弟子たちは群衆と一緒になってそこに居座りたいと思いました。船に乗りたいなんて思わなかったわけです。しかしそんな彼らに対してイエス様は強いていたわけです。人からの称賛になんか一切興味なかったイエス様も、早く行きなさいって、こんなとこにとどまっていないで早く行きなさいと彼らを船に乗せて、そしてその場から立ち去らせました。弟子たちの意思ではありませんでした。イエス様の命令でした。イエス様が行き先を命じて、そして彼らはその行き先に従って出て行ったわけです。そしてその結果、どうなったかって。その結果、彼らはひどい嵐に直面することになるわけです。ヨハネに戻っていただいて、ヨハネの6章の続き、18節と19節の前半部分、こんなふうに言われていました。18節と19節の前半部分、こんなふうに書いています。彼らが船に乗り込んだ後、そんなふうこんなふうに続きます。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして 4,5 キロメートルほど漕ぎ出した頃って、彼らがいたガリラヤ湖、もうすでにご存知の方もいると思いますけど、このガリラヤ湖というのはその地形から突発的な嵐というものが起きやすい場所でもありました。周りを、湖の周りを丘に囲まれていて、 そして深い谷間に存在していたこの湖には、丘に吹きつけるその冷たい風が勢いよく湖に流れ込んで、そして湖の暖かい空気と混ざり合って突然暴風雨であったり高波というものが生じることが多々あったわけです。当時の人たちはそんなことが起きるということをよく分かっていました。予期せぬ時にそうやって起こる嵐というものがいかに荒々しく危険なものだということを分かってたわけです。人々が分かってただけじゃありません。覚えてます？同時にこの船に乗っていた人たち12人の弟子たちの多くはもともと何の職業についてました？彼らは魚を取る漁師たちでした。すべてを捨ててイエス様についていくその日までの数十年間、20年30年、彼らはこのガリラヤ湖にあって毎日のように漁を行っていました。だから人々が知っていた以上に彼らほど嵐の危険性や嵐の中で船をどうやって扱うのかということを分かっていた人たち、知っていた人たちはいなかったわけです。エキスパートたちでした。湖のことなら何でも知ってるようなそんな専門家たちでした。船の漕ぎ方についてもよく分かっていたそんな人たちだったわけです。でもそんな彼らにも、皆さん、今回の嵐だけは、今回の荒れ狂う波風だけは手に負えませんでした。その様子がまた皆さんマルコに戻っていただいて、マルコの6章の続き見てください。マルコの6章の47節と48節のところ、こんなふうに書いています。マルコの6章の47節48節にこう書いてました。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時頃湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたがって、書いてました。船はどこにありました？船は湖の真ん中にありました。船は吹き荒れている雨や風といったものによってもう動けなくなっていたわけです。ここで向かい風のために漕ぎあぐねているって言われてました。彼らは漕ぎあぐねていたって、これって皆さん、弟子たちがなんかなんとなく大変な思いをしていたってことを言わんとしてるんじゃありません。この漕ぎあぐねるっていう言葉には、肉体的にも精神的にも激しい苦痛を覚えるとか苦しむといった意味が含まれていました。漕ぎあぐねるっていうのは漕ぐのが難しいといったそんな状態じゃありません。もう漕ぐのがもうあまりにも苦痛で、肉体的にも精神的にも参っているような状態、それがこの漕ぎあぐねるという言葉に意味として含まれていたわけです。想像できます？このガリラヤの子のこと、船の扱いのこと、それをよく知っていた百千連磨の漁師たちがもうお手上げですって、もう手に負えないって、嵐の中でもだえ苦しんでいたというわけです。彼らはもう死に物狂いになりながら、もうあちこちを痛みを覚えながら、恐怖の中で互いに叫んでたでしょう。もっと力強く漕げって、船が転覆しないように、もう先も何も見えないけど、真っ暗だけど、でもとにかく漕ぎ続けるんだって。彼らの置かれていた状況は大変なものでした。しかもこの大変さにもう一つ付け加えるなら、嵐の中で弟子たちが苦しんでいたその時刻、時刻何時って言われてました？時刻は夜中の3時頃と言われていました。さっき見たように彼らが船に乗り込んだ時、イエス様の元を去ったその時刻は夜9時頃だと言われています。ということはどういうことかって、皆さん、少なくとも彼らはこの時点でその陸を立ってから去ってから6時間ほど懸命に船を漕ぎ続けていたということです。真っ暗闇の中、先も見えず湖の真ん中で 誰にも助けを求めることもできず、ひたすらに荒れ狂うその中で必死になって焦げ焦げ焦げって、そうやってもがき苦しんでいたわけです。一体どれほど彼らは痛みや疲れというものを覚えたでしょう。弟子たちの置かれていた状況というのは小さな問題じゃありませんでした。まさに悲惨なものでした。イエス様の去る、イエス様のもとを去るその時は思ってたでしょう。自分たちの庭であるその湖、何も問題ありませんって、渡ることなんか何の障害もありませんって。でもそんな彼らが湖で嵐に直面しました。何時間何時間経っても一向に岸に着くことはなく、体も心も疲れ果てていました。周りを見渡してみても一つの明かりも見えず、荒れ狂う風と波が次々に押し寄せて、次の瞬間命があるのかもわからないような、そんな真っ暗な闇の中で、そんな湖の真ん中で彼らはずっといたわけです。どんなにあがいたとしても、どんなに必死に漕いだとしても、置かれた状況には何の変化も見出せませんでした。彼ら自身には手に負えない、文字通り一切希望のない、そんな状態に彼らはあったわけです。そしてね、皆さん、ここで考えてみてください。弟子たちはすごい苦しみの中にいました。イエス様は彼らがこの嵐に遭うということをどうなんでしょう、知らなかったんでしょうか。どう思います？彼らのことを船に押しやって、そうやって送り出したイエス様は、弟子たちがこんな苦しみに遭うんだということをもともと何も知らなかったんでしょうか。山に残って祈っていたイエス様は、見る見るうちに湖を見てみれば、見る見るうちに黒雲が広がって荒れていく、そんな湖の様子を見ながら、うわ、しまったって、弟子たちを、愛する弟子たちをひどい目に遭わせてしまった、そうやって慌てふためいていたんでしょうか。皆さん、そんなことはありません。イエス様は嵐が起こるということをあらかじめ知っていました。そしてあらかじめ知っていて、なおその嵐の中に弟子たちを送ったわけです。一体どうしてでしょう。それは彼らの信仰が成長するためでした。覚えていてほしいのは、聖書の中を見るとき、聖書の中には2種類の嵐が存在しているということです。信仰者が直面するその嵐というものには2種類のものがあります。どんな嵐かって、一つは私たちが神様とその言葉に逆らって歩むときに経験する戒めの嵐です。私たちが神様、またその言葉に逆らって歩んでいくその時、かたくなに御言葉から離れて歩んでいくその時、私たちは戒めの嵐を経験します。覚えてます？あのヨナがまさにその嵐を味わっていました。神様からニネベの町に行きなさいと言われたにもかかわらず、彼はそれを拒んで、そして真逆の方向に行こうとしました。そしてその結果どうなりました？その結果、神様は暴風を文字通り起こして、そしてヨナの乗ったその船は難破しそうになりました。神様は自分の御心から離れて逃れて罪を犯し続けるようなものをそのままそのままでよしとはされないってことです。そしてそのままでよしとされない神様は、時に嵐を用いて間違いを正して、そして御心に従順に歩むようにと、そうやって働かれることもあるわけです。ヨナに起こったことは私たちに関係ないことじゃありません。私たちだって同じです。もし御言葉の教えを私たちが知っていながら、それを自ら拒んで歩んでいこうとするのであれば、私たちはそれゆえに苦しみや痛みを経験することがあります。神様はそれを通して私たちに教えようとするわけです。そっちじゃないって、そしてそっちじゃないということに気づいて、神様の前に心から悔い改めて許しを求めるのであれば、神様は喜んで許しを与え、そしてその嵐を沈めてくださるわけです。でも私たちが経験するのは、 こんな戒めの嵐だけじゃありません。もう一つあります。もう一つは訓練のための嵐です。もう一つは訓練のための嵐です。神様とその言葉に逆らって歩む者には戒めの嵐を与えられますけど、神様とその言葉に忠実に歩むその者には神様は時に成長のために嵐をもたらされることもあるということです。訓練のために成長のために嵐を試練をもたらされることがあるわけです。どういうことか、ケント・ヒューズという一人の先生もこんな言葉を口にしてました。レジュメに記しています。こんなふうに言われています。もしモーセが燃える芝の前でエホバに従わないと決心していたら、不満を言う民から拒絶されたと感じることもなかったでしょう。もしダニエルが神に忠実であると決心しなければ、ライオンの穴に直面することもありませんでした。もしパウロがタルソスに留まっていたなら、どれだけの迫害を避けることができたでしょうか。そうです。キリストに従うことは、私たちを激しい嵐の中に導くこともあります。しかし、その報いは、それ以上に大きいのですって。ある人たちは、時に勘違いしてこんなことを言います。神様の御心に忠実に従えば、そしたらその人は何の問題もない順風満帆な生活を送ることができますよって。何も問題に合わないそんな生活を送ることができますよって。でもそれは残念ながら聖書が教えている真実ではありません。イエス様も言われていました。ヨハネの16章の33節のところで、ヨハネの16章の33節のところで、イエス様は弟子たちに向かって言ってたわけです。こう言います。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですって。弟子たちは、イエス様に強いられて、船に乗りました。イエス様に従った結果、嵐に直面しました。信仰者が持つ平安平和というのは、皆さん、嵐に合わない平安平和じゃありません。私たちが持つことのできる平安平和というのは、嵐の中で共にいてくださる方、その方のうちに見出すことのできるものでした。弟子たちはそのことを個人的に知る必要がありました。そしてそれを教えるためにイエス様は荒れ狂う湖の中、船にやって来られるわけです。次に、嵐の中で出会うイエス様の2つ目の特徴ですけれども、2つ目は嵐の中にいるものをご覧になられる方です。イエス様は嵐の中に送るだけじゃありません。嵐の中にいるものをご覧になられる方です。イエス様は嵐の中にいるものを見ておられる、ご覧になっておられるお方でした。ヨハネに戻って6章の19節、続き見てください。6章の19節後半部分にこんなふうに書いてました。彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れたって。嵐の中でもう疲れ果てていたその弟子たち、その弟子たちのが目にしたのはイエス様でした。ただ彼らの方が先にイエス様を見つけたんじゃありません。先に彼らの姿を見つけ出されたのは、見ていたのはイエス様でした。さっきも見ましたけど、もう一度マルコの6章に行ってみると、マルコのさっきの続き、いや、マルコの6章の48節のところ、さっきも読みましたけども、もう一度よく見てください。48節のところでこんなふうに言われてました。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて 彼らに近づいて行かれたがって。吹き荒れる雨風の中、真っ暗闇の中で苦しんでいた弟子たち、彼らはイエス様の存在を忘れていました。自分たちの目の前にあるその問題によってパニックになって、自分たちの力に頼ってどうにかしよう、どうにかしようって必死になってました。そんな様子をイエス様は最初からご覧になっていたということです。彼らの弱さも彼らの恐れも、彼らの努力も葛藤も、彼らの味わう苦しみも痛みも、イエス様はそのすべてを初めからご存知だったということです。見てたって。じゃあ皆さん考えてください。なんでその様子を見てたイエス様はこのタイミングで彼らのもとに近づいていったんでしょう。なんでイエス様は嵐が起こったすぐ後に弟子たちのところに行くんじゃなく、彼らが6時間もの間苦しんだその後で彼らのもとに行ったんでしょう。なんでイエス様は見ていてなお待ってたんでしょう。間違いなく言えるのは、イエス様に彼らを助ける力がなかったということじゃありません。そうではなく、嵐の中にいるものをご覧になられるお方は、その人たちにとって最も助けが必要なタイミングさえご存知だということです。嵐の中にいる人たちが最も必要なもの、最も必要なタイミングで与えることができるお方、それが嵐の中を見ておられる、嵐の中にいるものを見ておられる、そのイエス様でした。ちょっと自分のことに当てはめて考えてみてください。思いません？私たちもさまざまな試練に直面するとき、最初の応答は弟子たちと同じようなものかもしれません。荒波に揉まれるその中にあって、まず自らの手で必死になってもがいて、そして自分の手でどうにもならないときは人や物に必死にしがみついて、そして解決を図ろうとしたりするわけです。私たちがそうやって苦しんでいるその中にあって、私たちは自分が望んでいるタイミングで、そして私たち自分が望んでいる形でもって目の前にある試練というものが過ぎ去っていくことを願います。そして自分のタイミングで物事が進まなくなってくれば、私たちは不満を覚えたり恐れを抱いたり失意を抱いたりするようになるわけです。自分のタイミングを持っているその時、結局のところ私たちは自分自身の力や知恵というものに必死にすがりつこうとしているということです。でもそれでも何も状況が改善されず、自分がいかに無力でいかに弱い存在だというそのことの事実に気づいた時、皆さん、その時初めて私たちはこれまでにしがみついていたものから手を離して、そしてその状況を変えることのできるお方に、主の助けにすがるようになるわけです。弟子たちは、それがこの時でした。湖の真ん中で自分たちのできることをすべてやって、そして自分たちにはもう何もないって、そしてその時にイエス様は来られるわけです。イエス様はその者たちのことを見てたから、だから彼らの苦しみを気づいてなかったわけじゃありません。気づいていて最も必要なものを与えようとするわけです。いつも私たち覚えることができます。私たちのことを知っていてくださる神様は、愛する子供のことを見守っている父親のように、助けを求める子に必要なものを喜んで与えられ、 愛する羊を見守っている、そんな羊飼いのように弱った羊のことをそのそばで支えることのできるお方でした。弟子たちは苦しんでいました。嵐の中にあって無力さを覚えました。そしてそんな無力さを覚えた弟子たちのもとにイエス様は歩いていくわけです。歩いていくって皆さんなんとなく当たり前かのようにさらっと読むかもしれません。でもすごい光景じゃありません？熟練の漁師たちがもうお手上げ、何もできない、それぐらいその時の湖は荒れ狂っていました。吹きつけている雨風はあまりにも強くて、押し寄せていたその波というのはあまりにも高いものでした。私たちはそんなこと経験したことないと思います。でも例えば皆さん、私たち台風が来ます。台風が迫っていくその中にあって、傘さして外、多分歩いたことあるでしょう。どうなります？雨が強く降っていると私たち目の前が真っ白になって、そして何も見えないことがあったりします。傘を持って歩いていると風が強く吹けば、まっすぐに歩くことすら難しいこともあったりします。急にビュンと吹くその風に飛ばされないようにと、私たち慎重に歩いたりするようになったりするわけです。風の強さ、自然の強さというものは私たちの手に負えるものではありませんでした。でもここでのイエス様は、皆さん、そんな弱々しい姿じゃありませんでした。なんかこうやりながらフラフラしてイエス様船のところにやってきたんじゃありません。イエス様は荒れ狂っているその波さえも従えて、そしてまるで平地を歩くかのように、何事もないかのようにその上をまっすぐに歩いてきたわけです。一体誰がこんなことできるでしょう？旧約聖書の著者たちはよく分かってました。人にはどうすることもできないような、そんな力強い自然、強い波、水、そういった海、そういったものを荒いの思いのままに沈めることができるのは、それを作ったお方、ただ真の神しかいないって。ダビデもこんなふうに言います。かつダビデもこう言いました。詩篇の65編の7節に、詩篇の65編の7節に、あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを沈められますって。ダビデだけじゃありません。ヨブも口にしていました。ヨブの9章の8節にこう言います。神はただ一人で天を張り伸ばし、海の大波を踏まれるって。まことの神にしかできないことでした。そしてイエス様はこの場面において湖を何事もないように歩くことを通して、ご自身がまことの神であるということを明らかにされたわけです。人の手に全く負えないその問題も、この方の前には何の問題にもなりませんでした。作り主の前に、作られたものはすべてひざまくづくしかなかったわけです。イエス様はそうやってまっすぐやってきます。弟子たちはこのイエス様を見て、自分たちの方にやってくるのを見て、最初恐れを抱きました。ただでさえ暗闇の中で先が見えずに疲れ果てて荒波に怯えていた彼らは、幽霊が出たってそうやってさらに覚えて震えました。でもそんな彼らに向かって、憐れみ深い神様、憐れみ深いイエス様は言われるわけです。私だって恐れることはないって。容易に想像できません。自分たちの無力さを覚えて、どこにも助けを求めることもできず、自分の命が危うい状態の中にあって、何の希望もなかった、そんな彼らが、私だって恐れることはない、その言葉を聞いたとき、どれほど慰められたでしょう。自分たちのことを見出してくださった、そんなお方によって彼らはどんなに安心したでしょう。 しかも特にイエス様ここで皆さん私だって言いました。私だってさっと読み過ごすかもしれません。でもね皆さん、これもすごいことでした。思い返してみてください。かつてイスラエルの民を導いた偉大なモーセ、偉大なモーセもとても大きな恐れを抱くことがありました。どんな時だったかって、神様からエジプトに囚われている人たち、民たちを連れてそこから出ることをパロの前で言うようにって、そうやって告げられた時、彼は恐れました。彼は自分には不可能だと思いました。その時代最も権力権威を持っていたそのパロの前に立つことを恐れた彼は、それゆえに神様に尋ねたわけです。もし自分を使わした方が誰なのかって、そうやって彼らに聞かれたら、その時私何て答えたらいいでしょうかって。そしてそれに対して神様は答えたわけです。何て言ってたか覚えてます？出エジプト記の 3-14 に書いてました。出エジプト記の 3-14 にこう言われます。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたとって、私はあるというものであるって、それがモーセを使わした変わることのない神様の個人的な名前でした。モーセから遠く離れた神様ではなく、モーセと共にいる、そんな力強い永遠に変わらない、そんな神様でした。そして注目してほしいのは、イエス様がここで私だと口にしたこの言葉、この言葉を直訳すれば、これは私はあるというものであるだったということです。つまりイエス様は変わらない神様でした。燃える芝の中から怯えていたそのモーセに語りかけたその神様は、嵐の中で怯えている弟子たちに同じように語りました。私だって恐れることはないって。そしてそれで十分でした。その神様の名のゆえに、モーセもまた弟子たちも心を支配していたどうしようもない恐れや心配は取り去られていくわけです。この時困難な嵐自体が消え去ってたんじゃありません。それは今も変わらずに、その時ずっと変わらずにありました。でも近づいてきたイエス様を見て、イエス様が私だって恐れることはないって、そう言ったその時、彼らはまるで嵐がなくなったかのように振る舞いました。その顕著な例はあのペテロでした。覚えてます？ペテロ、私たちよくペテロのことを、悪くようなことがあったりもします。確かにいろんな場面で彼は失敗しました。でも同時に彼は必要な大胆さというものを持っていた人物でした。今見ているヨハネには記されてませんけれども、同じことが書かれている、今度はマタイの方に行っていただいて、マタイの14章のところ、マタイの14章の28節29節、14章の28節29節で、そのペテロのイエス様の言葉を聞いたペテロの応答が書いてました。こうあります。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったって。ちょっとこの光景を思い浮かべてみてください。皆さん、ペテロはついさっきまでパニックになっていました。6時間漕ぎ続けた彼の体は疲れ果てて命を失うかもしれないというその荒波を前に、彼は大きな恐れというものを抱いていたわけです。 でもイエス様がやってきた時、イエス様の言葉を聞いた時、彼は全く違いました。彼はここでイエス様に対して、イエス様ってこの荒波を先にどうにかしてくださいって、まずこの荒波を先に沈めてくださいって、そうやって願ってたんじゃありません。彼は同じ荒波を目の前にして、まるで何事もなかったかのように船から一歩足を踏み出すわけです。すごいと思いません？愛する自分の主の姿にだけ目を留めていた彼は、周りは変わっていなかったにもかかわらず、その主のもとへと一歩一歩進んでいこうとするわけです。ペテロの心はただイエス様と共にいたいって、それだけに向いていました。船の中じゃなくて、荒れ狂っている湖の上、その湖の上でイエス様のそばにさえいれば、そこに安心が安全があるって、そうやって確信していたわけです。しかしその後どうなりました？また続けてこう言いました。30節。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言ったって。どうして皆さんペテロは沈みかけたんでしょう？なんでですか？それは彼の心がイエス様以外のものを見たからでした。イエス様だけを見ていた時は問題ありませんでした。しかしイエス様以外のものを見て、自分を脅かせていたものを見て、そしてまた戻ったわけです。彼の目が彼の状況さえ支配しておられる主権者じゃなく、その状況に目を奪われた瞬間、その瞬間彼は沈み始めました。そしてこれは今の私たちだって同じです。ありません？私たちも普段イエス様に目を留めているその時は喜んでいます。感謝もたくさんあります。でも何か大きな問題が起こったときに、その問題に心が支配されてしまえば、私たちは不安を恐れを抱くようになります。イエス様は変わっていません。周りの状況を見始めただけです。私たちが主こそが全ての主権者だとたとえ知っていたとしても、私たちはそれに疑いを持つことがあります。そんな弱さや堅くなさを、ここにいる皆私たち一人一人覚えたりするわけです。でも皆さん、そんな弱さを覚えているものをイエス様はどんなふうに扱ってくださるんでしょう？さっきの続きに31節にこんなふうに言われていました。怖くなって叫び出して助けてください、そういったペテロに対してイエス様こんなことをします。31節。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって。信仰の薄い人だな、確かにイエス様は彼のその信仰の薄さを非難もしていました。でも憐れみ深い主は、そうやって疑ったペテロのことを溺れさせることはありませんでした。主を助けてくださいって、そうやって叫んで彼の手をすぐに掴まれていました。どんなに弱さや不安を抱えているものであろうとも、罪や過ちを犯してしまうようなものであろうとも、主は助けを求めるその者にその手をすぐに差し伸べてくださるお方だというわけです。一体どれほどこの方は優しくて、どれほどこの方は憐れみ深くて、そして何よりどれほどこの方は忍耐深くいてくださるお方でしょう。そしてこんな忍耐深いお方が私たちのことを、良い時だけじゃありません、嵐の中でさえ見ていてくださるのであれば、嵐の中でさえ共にいてくださるのであれば、これ以上に私たちの心に平安と慰めをもたらすものはないわけです。忘れてはいけません。ご自分の愛するものを嵐の中へと送る方は、その後何もせず遠く離れて見てるだけじゃありません。この方は私たちをいつもご覧になっていて、そして私たちに最も必要なものを、私たちに最も必要なタイミングで 助けを求めるときに与えてくださるお方でした。そんな愛に富んだお方こそ私たちと共にいてくださるイエス様だったわけです。そして最後にもう一つ、嵐の中で出会うイエス様の三つ目の特徴、三つ目は嵐の中から助け出してくださる方です。三つ目は嵐の中から助け出してくださる方です。嵐の中から助け出してくださる方です。もう一度ヨハネに戻っていただいて、最後6章の21節はこんなふうに締めくくっていました。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いたって。荒れ狂ってその嵐の中、湖の上を歩いて船へとやって来られたイエス様、そのイエス様を弟子たちは喜んで迎え入れていました。そしてその後どうなったか、その瞬間どうなったかって、イエス様が船に乗ったその瞬間、それまで誰の手にも負えなかった風や波が止みました。確かに皆さん、イエス様に沈めることのできない嵐なんて一つもなかったわけです。こうしてイエス様はご自分こそが自然界も含めて全てのものの支配者であること、主権者であることをはっきりと明らかにしました。さて、この方の圧倒的な力を目にした弟子たちは、そのイエス様の前で何したと思います？イエス様は、彼らはこの時初めてイエス様の前にひざまずいて口にしたわけです。マタイの14章の33節に書いていました。マタイの14章の33節のところにこう書いています。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言ったって。皆さんに覚えていてほしいのは、この時点まで弟子たちはイエス様の後に従っていながらも、イエス様が誰なのかということをまだ模索していたということです。例えば思い出してください。同じように激しい嵐を沈めた場面がありました。激しい嵐をイエス様は眠っていた後起こされて、そして沈めたわけです。そしてそのイエス様の姿を目にした彼らは驚きと不思議に満ちて、こんなふうに口にしてました。マルコの4章の41節にこう言います。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうって、一体誰なんだろうって、圧倒的な力を前にして彼らは誰なんだろう、そうやってイエス様が一体誰なのかということについて疑問を抱いていました。また皆さん、今回の直前に起こった出来事にしても同じです。皆さん、この湖を歩く前何ありました？イエス様は5つのパンと2匹の魚で大勢の人たちを養っていました。今の私たちなら思うでしょう、こんなにもすごい奇跡を実際に目の当たりにさえすれば自分も容易にイエス様のことを心から受け入れるのにって。でもね、実際はそうじゃありません。こんな言葉が今日何回も見ている。最後にもう一回マルコの6章をいただ開けていただくと、マルコの6章の最後、6章の51節と52節のところに、最後じゃないですね、51節と52節のところにこんなふうに書いてました。よく見てください。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは、彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからであるって。聞きました？驚くべきことに、最も身近にいた12人の弟子たちも、目の前で行われていたイエス様の偉大な印というものを何度も何度も目にしながらも、その方が誰なのかを完全には分かっていませんでした。彼らの心は固くなでした。多くの教えを聞いて数々の奇跡に驚きを覚えていたとしても、固くなで未熟な彼らはまだまだたくさんの疑問というものを抱えていたわけです。イエス様は一体誰なんだろうかって。でも皆さん、そんな彼らが今回この嵐を通して 気づくわけです。そして気づいた彼らはひざまずいて礼拝を捧げていました。確かに、確かにあなたこそ神の子ですって。ここで気づきません？なんでこの嵐が弟子たちにとって必要だったかって、彼らの信仰の成長にとって今回の嵐は欠かせないものでした。弟子たちのことを愛しておられた主、彼らの心の内をご覧になっていたその主、その主は彼らにとって最も必要なものを与えました。表面的な彼らの安全じゃありません。その代わりに彼らの心を砕く、彼らの心をへり下らせるその試練を与えました。そしてその結果として彼らは自分たちの無力さを知っただけじゃありません。嵐の中から自分たちを救い出せる唯一の存在、神の御子イエス・キリストが誰なのかということを自分のこととして深く知ったわけです。それが皆さん、イエス様が嵐を通して彼らを教えようとしたことでした。嵐の中に送ることのできる方は嵐の中にいるものをご覧になっておられ、そしてその嵐を通して人々を心から礼拝するものへと変えることのできるお方でした。そして皆さん、私たちも同じです。私たちが試練を経験するとき、その試練を通して神様は私たちをキリストに似たものへと変え、そして私たちがますます神様を礼拝するものへと変えようとされるわけです。そしてその目的を果たせば、この後どうなりました？この方は嵐のこと、嵐を容易に沈めて、そしてその船をあるべき目的地へと導いたわけです。嵐さえ思いのままに用いることのできる主権者にとっては、嵐から助け出すことなんていうのは何の問題もありませんでした。12人の弟子たちはイエス様に忠実に歩んで、そして試練に遭いました。私たちも同じです。イエス様と共に歩むその信仰生活は常に問題がないということじゃありません。私たちが忠実に誠実に歩もうとするのであれば、その歩みには時に向かい風が吹くことがあります。私たちを成長させようとするその憐れみ深い神様が憐れみをあなたの成長のためにもたらすことがあります。嵐をもたらすことがあります。でもその中にあっても私たちは希望を失う必要はないわけです。なんでかって、私たちを嵐へと導かれるお方が私たちを離れることなく、いつも見守ってくださって、そしてへり下って助けを求めるなら、最も私たちにとって必要な助けを与えてくださるからです。嵐を支配しておられるお方、そのお方が私たちと共におられ、そして私たちを最後にはあるべき場所へと導いてくださるというわけです。それが皆さん、私たちが嵐の中で出会うそのイエス様の姿でした。今日の最初に見たジョニーもこんな言葉を残しています。こんな言葉を彼女は残していました。本当の満足は神様の動機を理解することから来るのではありません。神様のご性質を理解し、神様の約束を信頼し、すべてをご存知で、すべてをよく行われる主権者としての神様により頼み安らぎを見出すことにあるのですって。嵐の中で共にいてくださるお方、それが皆さん、私たちの変わらない希望の源でした。その方に心を止めて、この1週間も共にこの方の栄光のために歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。御言葉を通していつも私たちに必要なものをあなたは与えてくださいます。私たちは弱く、いろいろな周りの状況に心が支配されて、本来見るべきお方を忘れてしまうことがあります。イエス様がいつも嵐さえも支配しておられる、そんな主権者であるとそう知っていながらも、イエス様がどんな時も私たちをご覧になってくださっており、私たちとそばにいてくださるとそう知っていながらも、 いろんな場面で恐れを抱き、不安を抱き、悲しみを失望することもあります。どうか神様、私たちの心をますます変えてくださいますように。どんな時もあなたにすべてを委ねて、感謝と喜びと信頼を言い表しながら歩む者として、どうか私たちを成長させてくださいますように。何よりも私たちのこの主に対する愛を増し加えてくださって、どんな時も主を愛し、主の栄光を表す者として歩んでいくことができますように。どうか一人一人を続けてあなたが守り導いてくださいますように。この素晴らしい主、ただこの方に栄光があることを期待して、すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。 Amen.